そんなことないっしょ、第89回。この番組は、聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは、吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年、はい、初の収録ですね。
はい。
なんか季節の話題というかお正月の話題をするにはちょっともう時間が過ぎてしまいまして、
そうですね、
はい、とはいえ寒さは続いていて、やっぱ1月が一番寒いんですかね、1年の中で。
そうですね。
私は今回というか今年の冬はまだ全然風邪もひいてなくてですね、
はい、
実家の寒い思いも、ね、思いをしても平気だったんですけど、下平さん、はい、大丈夫ですか？
私はですね、年末に、風邪をもらい、
うん、
年始に風邪をひき、
寝正月
寝正月でした。
そうですか、残念。
はい、
まあ、ゆっくりはできたかもしれないですけど、
もうちょっと違ったゆっくりの仕方が良かったんですけどね。
わかりました。ということで、はい、今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、
はい、
メールをいただいているので、それの紹介をオープニングでしようと思います。
はい、
ということで、下平さん、メールの紹介をお願いしていいですか？
はい、
はい、
ご紹介させていただきます。野々地蔵さんからいただきました。
はい、
最近になってタイトルの最後の W、S がそれぞれ渡辺さん、下平さんを指していることに気づきましたというメールをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、私何の告知もせずにですね、
はい、
渡辺さんと喋ってるか下平さんと喋ってるかでタイトルの下に W とか S をつけてたんですけど、
はい、
さっき打ち合わせをしてまして、そんなメンバーの中で、
はい、
そこでですね、ある人が一番最初の時に、はい、マンホールの話題に W ってついていて、
はい、
これ笑いの略なんじゃないか、要は、っていう風に、メンバーの中でもそう思ってる人がいたというね、
はい、
のがありまして、これ誤植じゃありません。誰と喋ってるかで後ろにイニシャルがくっついております。
はい、
下平さんは多分気がついたと思うんですけど、早めに。
はい、
そうですよね。ということで、以前はね、中級編と、まあ、入門編みたいので分けてたんですけど、はい、選んで聞きたい方はこの辺も参考にして聞いてみてください。
はい、
はい、それでは、もう一つメールの紹介お願いします。
はい、もう一ついただいております。ZOZO PV さんからいただきました。
はい、
いつも楽しく拝聴しております。岐阜の ZOZO PV です。写真好きなんですが、なかなかうまく撮れないので大変勉強になります。今撮りたいのは拙者マクロ撮影、鉛筆彫刻をしててなかなかうまく撮れないのです。デジカメでもいいのですが、 iPhone ではなく Android の Galaxy S で毎回撮影してて悩んでいるので、何か操作方法がありましたら教えていただけるとありがたいですね、ということでした。
はい、ZOZO PV さん、
はい、
鉛筆彫刻って、
鉛
筆を削って彫刻にするっていうやつでですね、
はい、
実際彫刻するのは鉛筆というよりは鉛筆の芯なんですよね。1.5 ミリぐらいの太さ、はい、もう少し太いのかな、はいはい、に削ってですね、
はい、
字を彫ったりとか、まあ、形を彫ったりするっていうので、まあ、それ自体はとてもすごいことなんですけど、その話を褒めてると時間がなくなっちゃうので、それで写真の方の話をすると、
はい、
つまりですね、すごくちっちゃいものを画面にいっぱいに撮りたいと、
はい、
メールにも書いていただいたんですけど、拙者とかマクロ撮影っていうような、
はい、
ことをするとそんなことができます。一応ね、拙者っていうのは近づいて写すっていう意味で、
はい、
マクロ撮影っていうのは拡大して、まあ、写すっていう感じで、うん、まあ、やってること同じなんですけれども、
はい、
コンパクトデジカメとかだと、
はい、
お花マークのボタンがあったり、またはこうメニューの中にね、マークウロって書いてあったり、お花のマーク、チューリップっぽいマークが書いてあって、う
ん、はいはい、
それを操作するとピントの合う範囲が、手前になるんですね、
はい、
近くに合うようになります。
うん、
そうすると、近くのものが、より寄って取れるんで、まあ、大きく取れると。で、鉛筆彫刻する方はね、もちろん近くに寄らなきゃいけないんですけど、はい、そういう操作ができない、例えば、携帯電話とか、
はい、
そういうのどうすればいいかっていうことなんですが、うん、ですね、昔の携帯電話って、はい、レンズの横になんかちっちゃいプチプチっていうスイッチがくっついてて、
はいはい、
そこにねお花マークが書いてあったりしたのがあって、
うんうんうん、
そこでそのレンズの中にこう追加のレンズを入れることで近くが撮影できるっていうようなマクロ撮影のモードがついてるやつがあったり、あとはその携帯の設定で、うん、マクロとかお花マークを見つけて、
はい、
撮ってあげるっていうのもあるんですけど、
うんうん、
それでもできない場合
は、
はい、本体だけではできません、
はい、
でどうすればいいかっていうと、どうしてもギャラクシー S で撮りたいとかっていうんだったら、
はい、
まあまあ一番簡単なのは100円ショップで虫眼鏡を買ってきてですね、
はい、
携帯とくっつけて、
うん、
で撮ると。
お
で虫眼鏡をくっつけるの大変かもしれないですけど、まあ、輪ゴムで巻いちゃうとかが楽ちんなのかなと思うんですよね。
なるほど。
手で持つところをね、
はいはい、
でやるとピントの範囲が手前にずれます、
うんうんうん、
それで撮ると、まあ、マクロ撮影というか近くにピントが合うということになりますので、
うんうんうん、
それくらいだったら、まあ、なんとかできるかなと思うんですけれども、
はい、
一眼レフって何でもできそうじゃないですか、
は
い、なんですけど一眼レフにそのマクロモードがついてるのってあまりたくさんないんですよ、
は
い、なんでかっていうと、
はい、
一眼レフってレンズが交換できるじゃないですか。
はいはい。
っていうことはレンズが、どこの距離までピントが合うかっていうのを決めてるんですね。
ああ、はいはい。
だから本体にはその設定はあんまないんですよ。
なるほど。
であんまりないって言ったのは実は、
うん、
初心者向けのものでは、
うん、
ピントがね、うん、
はい、
普通例えばこう、写真を撮っていて一番手前が30センチのところから、うん、無限に遠いところまで景色まで合うようになっているのをマクロモードってやると例えば50センチまでとか1メートルよりも手前にしかピントを探さないっていうようなのをする機能はついてるかもしれないですけど、
うんうん、
より近くに合うっていうのは本体側じゃできないんですね。なのでレンズがどこまで近づけるかっていうのを、
はい、
知っとかないとどうもピントが合わないって話になっちゃうんですよ。で実は一眼レフよりもコンパクトデジカメの方が近くで撮影できる機能は優れているものが多いので、ZOZO PV さんが、
はい、
もし、鉛筆彫刻、
うんうん、
なるべく大きく撮りたいっていうのがあるんだったら、
はい、
一眼レフに乗り換えるんだとしたら、
うん、
マクロ対応レンズを買わなきゃいけないですし、
はい、
そうじゃなければコンパクトデジカメがいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、そんな感じでですね、近くのものを撮るっていうのは、昔々私がそのフィルムのカメラで写真を撮っていた頃は、
はい、
なかなか大変で、
うんうん、
マクロのレンズを買うとか、
うん、
あとはですね、虫眼鏡じゃないんですけど凸レンズみたいなやつを、
はい、
フィルターのところにこうねじ込んで近くにピント合わせるっていうのも売ってたりします。クローズアップレンズっていう名前なんですけど、
はい、
なのでそんなものを活用しつつ近くのものちっちゃいものを大きく写すっていうのができるといいかなと思います、
うん、はい、
あとはですねブレないように撮って、
うんうん、
トリミング、
はいはい、
っていうのがとりあえず一番簡単な方法なので、
はい、
まずはそこから始めるのがいいんじゃないかなと思っております。
はい、
はい、ということでメールの方をご紹介したんですけれども、
はい、
今日本編はですね、
うん、
前回渡辺さんと話したときに、
はい、
レタッチみたいな話をしたんですが、
うんうん、
明るさの補正ってどうしていいかわからないっていうときに役に立つはずの、
はい、
ヒストグラムっていうのについてちょっと話そうと思います、
うん、はい、
下田さんヒストグラムってなんとなくわかります？
いまいちよくわかってないです。
わかりました、
はい、
ということで本編の方でその辺お話ししましょう。
はい、
今日はヒストグラムの話をしますが、
はい、
ヒストグラムは多分ね中学校の数学とかで習うんじゃないかと思うんですけど、
はい、
それ自体は知ってますか？
もうかなり前のことなのですっかり忘れてしまってます。
まあそうですよね
、はい、
日本語で言うと度数分布表って言って、
はい、
まあ、度数分布グラフか、
うん、
クラスで身長が160センチから165センチの人が何人いて、はい、165センチから170センチの人が何人いて、うんうん、みたいなやつで、
はい、
ある範囲の中に何人とかいくつあるっていうのを度数ですね、うんう
ん、はいはい、
をどんな具合に散らばってるかをグラフにしたのが、まあ、ヒストグラムと呼ばれるもので、
うんうん、はい、
今カメラにそれがくっついてるんですよ、
うんうん、
でなんとなくね、こう山というか四角の中に、
はい、
山のなんていうのかな、図形みたいのが出るの見たことあるんじゃないかと思うんですけど、
うんうんうん、
あれ見たことはありますよね、どっかでちょろっと、うん、
ちょろっとは見てると思いますね、
はい、であれが何を表していて、
はい、
さっき言ったレタッチとどんな関係にあるかみたいなものを今日はお話ししようと思っています、うん、
はい、
まずヒストグラムって何かっていうと、四角の中に、うん、棒がたくさん書いてあるグラフだと思ってください。
はい、
でこぼこができるんですけど、四角の左側、
うん、
左側が暗い方、
うんうん、
右側が明るい方、
うんうん、
でヒストグラムなんで、とても暗いところの、画素がたくさんあると、
はい、
一番左側のところが、棒が長くなって上に伸びるんですね、うん、
はい、
で、明るいところの、画素がたくさんあると、うんうん、右側のところが背が高くなる。そこまではいいですか？
はい。
ということで、
うん、
これね、ラジオで説明するの大変だなって思いながら原稿書いたんですけど、
はい、はい、
とりあえず富士山みたいな形のグラフになったらどうなるかっていうのを思い浮かべる、
はい、はい。
真ん中が高くて左右が低い、
うんうん。
これはどういうことかっていうと、真ん中あたりの明るさのところがたくさんあって、明るいところとか暗いところに行くに従ってだんだん減ってくっていう感じの写真なんですね。
うーん、
で、
はい、
露出補正をプラスにします。そうすると写真はどうなるんでしたっけ？
露出補正をプラスにするので、
はい、
明るく、
そうですよね、明るくなります、はい、白っぽくなるんでね、
はい、
そうすると同じものを撮ったときに、その富士山の形を実は右にずれていくんですね。
うん、
なんでかというと、明るいところの、
はいはい、
エリアが増えるわけですから
。はいはい。そうですね。
で、どんどんどんどんプラスにしていくと、はい、どんどんどん右に行きますよね。
はい。
そうすると、一番右にぶつかっちゃうんです。裾野が。で、裾野がぶつかると、どうなるかっていうと、はい、そこは真っ白なわけです、一番右は。
はいはい。
で、どんどんどんどんやっていくと、そこにピーンって、一本細い、棒が立って、
はい、
なんでかというと頭打ちになっちゃうんで、うん、さっきのね、クラスのこう、身長の高さにすると、
うん、
例えば一番上を180センチにしましたと、
はいはい、
で身長測りますと、
うん、
露出補正していくと、皆さんこう靴履いていいですようになって、ヒールが高くていいですようになって、
うんうん、
シークレットブーツになってってやっていくと、大半の人は108センチを超えちゃうことになりますよね。
そうですね。
で、カメラ、デジタルカメラには実はメモリが、例えば108センチまでがついてないと、そっか先は真っ白なんですよ。
うん、
そういうのを白飛びって言うんですけど、
はい、
明るく撮りすぎちゃった写真って、もう真っ白白になっちゃうことあるじゃないですか。
はい、
そこにはもう、絵の情報がないので、
うん、
ヒストグラムの一番端にピーンって、棒が立っていたら、真っ白な画素が多いですよってことですね、
うんうん、
じゃあ問題です。一番左側に、長い棒、高い背の高い棒があったらどういうことだか分かります？
暗い、
うん、
写真になる。
そうですね、そこは真っ黒なんですよ、はい、
うんうん、
なので、まず一番右とか一番左に背が高い棒があったら、
うんうん、
情報がない真っ黒や真っ白の画素がありますよっていうのを、覚えるのがまず第一歩、うんう
ん、はい、
で、真っ白とか真っ黒があってもいいって自分で思ったらそれでいいんですけど、うん
う
ん、
はい、
真っ白な画素は、後で修正レタッチをしても情報がないんですね、
う
ん、
はい、
そのグラデーションがないので、
うんうんうん、
いくらやってもグレーとかにしかならないし色の情報もないんですよ、はい、
うんうんうん、
真っ黒も同じ、
はい、
なのでそこに引っかからないのが大事で、もし、すごく明るいところからね、すごく暗いところまである被写体、
うん、
ていうのを撮るときにはどっちかを諦めるしかないんですけど、
うん、
そのときに、ヒストグラムを見ることで、あ、白っぽいと思ったけどこんなに白いのかっていうのが分かるようになるのがまた一歩かなと、うんうん、
はい。
でさっきの富士山みたいなものが、どう分布してるか、
うんうん、
明るめ白っぽいときには少し右寄りに、塊というか多いところがあって、うん、暗めのときには左にあります、はい。大体ね、真ん中あたりにざわざわしてれば大丈夫っていうのが一般的なんですけど、う
んうんうん、はい。
カメラの液晶で確認するときって、例えば真昼間とかと夜で、
うん、
液晶の明るさって多少調整できますけど、
はい、
そこで見たときの、明るさって実は、外の光に影響されちゃうんですよね。
うんうん、そうですね。
うん、それをヒストグラムを使うと、
うん、
あ、自分は今ここでは、夜ね、暗いところだと液晶がピカッと明るいからとても明るく撮れるように見えるんだけど、
はい、
お部屋に戻ると暗かったみたいなことが起こり得るんですね、
はい。
それを防ぐためにもヒストグラムの見方を覚えておくと、
うん、
その辺がうまくいくのかなと、
はい。
で、全体的に広がっていると白くなったり黒くなったりして嫌だっていうのが、
うんうんうん、
あるかもしれないですけど、
はい、
いっぱいいっぱいに使ってるのが一番効率がいいんですね。
うーん、
要は明るい白から、はい、明るいグレー、
うんうん、
暗いグレー、
うん
うん、グレー、暗めのグレーとかっていうので、うんうん、その階調っていうんですけど、明るいところ、暗いところをたくさん使ってる方が、
はい、
写真としては、
はい、
後でレタッチとかね、
うんうん、
修正するのにやりやすい、情報が多いんですよ。
はい、
で、たまに、裾野がストンって落ちちゃって真ん中だけ立ってるっていうことが起きたりもします。
は
い、それは、写真全体のコントラストが低い、
あ、
一番明るいところから一番暗いところまでの、
はい、
明るさの差が少ない、
うんうん、
前回の渡辺さんと、
はい、
話した写真でいうと少し眠い写真、
うんうん、
みたいになっているので、
はい、
その辺でね、こうダイナミックレンジ、こうコントラストがどのくらいあるか、
うんうん、
みたいなものが撮ってすぐ見えると、
うん、
どう修正しようかなっていうのが分かったりするっていうのが役に立つところかなと思います、
はい、うんうん、
とりあえずはね、真ん中あたりにざわざわしていて、
はい、
一番右と一番左にピーンって、要は、低すぎる暗すぎるとか明るすぎるのがないのを、気にする、
はい、
もちろん、自分が意図して真っ白だったり真っ黒だったりっていうんだったら構わないんですけど、
はい、
その辺が、見どころかなと思います。
うんうん
うん、で、空がたくさん入っている写真とかって、
はい、
明るいところの面積が多いじゃないですか。
うん、多いですね。
そうすると右側に大きめの山がボーンって立って、
はい、
っていうことがあります。それはだから空が面積が広いっていうのがわかるし、一番右にくっついてなければなんとかなることが多いので、
はい、
その辺を、気にしながらヒストグラムを眺めてみるといいんじゃないかと思います。
はい。
で、今のところはカメラの話なんですけど、
うん、
PC、パソコンに持ってきた後、
はい、
画像編集ソフトとかで開くと、
はい、
またヒストグラム出てくるんですよ。
う
ん、で、明るさ調整の、こととかやったことあるかな、ヒストグラムがやっぱり出てきて、
はい、
その下に、白とか黒とかグレーの三角とかがあって直すやつとか、
はい、
ヒストグラムと、正方形の中にね斜め45度に線がピュッて入っていて、そこにヒストグラム出てるやつとか、
う
ん
はい、
いくつかパターンがあるんですけれども、
ええ、
そこで、ヒストグラムをうまく見ることで、
うん、
写真をどう補正、
はい、
レタッチしようかっていう、戦略が立てられるはずなんですね。つまり今自分が見ている写真は、
はい、
どのくらい明るいところからどのくらい暗いところまで情報があるんだろう、
うんうんうん、
で一番明るいところを自分は、もっともっとピカッと光らせたい、
うん
うん、または、暗めにしっとりとした写真にしたいから、
うん、
黒いところをもっと強調したいとかっていう時に、
はい、
そのヒストグラムを見て自分が見てるところはどのくらいの明るさなのか数字で、
うんうん、
っていうのが見えるようになると、計画的に、レタッチ修正ができるんじゃないかなって思っています。
はい、
トーンカーブっていう補正の仕方があって、
うんはい、
今その暗いところから明るいところまでの情報を、
はい、
グラフを手で書くことで、
うん、
なんていうかな、違う階調、違う明るさの調子に変更するというデタッチがあるんですけど、
はい、
それをですね、トーンカーブっていう言い方をするんですけど、
うん、
その時にヒストグラムのここからここの範囲については、より明るさを強調したい、コントラストを強調したくて、うんうん、ここから先は、真っ白にはしたくないけど情報量少なくていいなとかっていうのが、うんうん、ヒストグラムとその、うん、トーンカーブっていうのをうまく見ることによって調整ができるようになるはずなので、う
んうん、
その辺も含めてね、カメラで白飛び黒つぶれがないか、
うんうん、
自分で撮った写真が明るめな感じで撮れてるのか暗めな感じで撮れてるのかっていう話と、はい、PC に持ってた時の、レタッチをするときに、ヒストグラムがどうなるかっていうのを、
うんうん、
うまく覚えられるといいかななんて思います。
はい、
はい、今ねコンパクトカメラ、あ、コンパクトデジカメでも、
うん、
ヒストグラムがその撮るときに、
はいはい、
シャッターを押す前に表示されてるやつが結構あるんですよ。表示内容を変えるんですけどね、
はい、
それだと、シャッターを押す前に、うん、その白くなりすぎとか黒くなりすぎっていうのが見えるんですけど、
はいはい、
なかなかねそれを見ながらピントがどこにあって構図を決めて、
うんうん、
っていうのは大変だと思うので、
はい、
とりあえずは1枚パシャって撮った後、後で見るときにヒストグラムをたまに出してみて、
うんうん、
大丈夫かなって見るぐらいが、始め方かななんて思っています。
うん、
ちなみに私はヒストグラムを、
はい、
コンパクトデジカメの方では、表示できるようにはなっているんですけど、
はい、
撮る時の表示はしてないですね。
うん、
結構ね邪魔だし
、はい、
なので、あの撮った後確認するときに使ってるかな。
うん、
うん、なんかねこう写真って明るさの分布、どのくらい明るいところがあるとか、はい、どのくらい暗いところがあるかっていうのが基本中の基本ではあるんですけど、うん、
はい、
思ったよりその明るさの点が集まってるっていう意識の仕方はしないと思うんですよね、うん、
はい、
やっぱ物が映ってると思っちゃうんだけど、うんうん、それをこう明るさの集まり、
はい、
みたいに捉えられると、なんというかな、うん、その写真を調整するっていうようなところにこう気持ちが行きやすいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、で収録の前にね、
はい、
下平さんって理系みたいな話をしたんです
。はい、
さっきのトーンカーブみたいな話は、
うん、
なんていうの、一次関数っぽかったり、
はい、
数学でいくともう写像とかっていうのだったりするんですけど、
うん、
あんまりそういう話しても分かんないだろうし、
はい、
特にねこう声だけの放送でそんなこと言ってもより分かんないなと思いながら、
うん、
そ
う
なんです、収録前になんていう説明がいいかななんて思って、
はい、
今日は収録を始めました。
うんうん、
多分ね、このポッドキャストだけではちょっとわからないかなって思うので、はい、ぜひ、はい、自分のカメラで、白すぎる写真や黒すぎる写真を撮って、
うん、
ヒストグラムを見てみるっていうのを試してみてください。
はい、
で、あーって分かってから、うん、自分の写真を撮って、軽くオーバーなところとアンダーなところ、要は白くなっちゃってるところ、黒くなっちゃってるところ、あとは全体の分布を見ながら、あ、こういう写真でこうなるんだっていうのが、
うんうん、
身につくと、自分のものにできるかななんて思います。
はい、
はい、ということで今日はヒストグラムについてお話をしました。
はい、
そのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
この番組流れてる時にはもう3連休終わってるはずなんですが、
うんうん、
収録の時にはまだこれから3連休っていうところですよね。
はい、
3連休でなんかイベントとかあったりするんですか？
3連休はですね、一応会社の行事というかイベントなんですけど、
はい、
あの餅つきをすることになりまして。
餅つきってだいたいこうお正月前にするんじゃないですか？
うん、まあそうなんですけど、
はい、
なぜかうちは年明けにこうやるということになりまして、
はい、お餅つきのイベントってことは、
はい、
やっぱ薄きねでペッタンペッタンするんですよね。それやないと楽しくないですからね。
そうですよね、はい、します、はいはい、なんですけど、その準備 をですね、
はい、
お鉢が回ってきましてですね、
準備係
はい、
え、じゃあもち米の手配したり薄時で、はい、誰かのところか、あのレンタル屋さんから借りてきたり、
そうですそうです、
おお、結構
はい、
薄と絹だけ用意すればいいわけじゃないんですよね。
そうなんです、それだけではなくてですね、やっぱりもち米って1日ぐらい水に浸しておかないと水分を吸わないらしくてですね。
そうです、あの私は田舎の出身で、
はい、
小学校の頃までは、実家の庭でお餅つきしました。
はい、
で前日から水にもち米浸して、
はい、
お庭に、何かまどとお釜と蒸し器を持って、
はい、
でっていう感じで結構大掛かりでしたよ、はい、
そうなんです、その大掛かりなものをですねやることになりまして、
じゃあ3連休は結構準備が
そうですね、3連休は準備の方が忙しいかもしれないです。
そうですか、
はい、
お餅つきは写真係ではないんですか。
写真まで手を伸ばしてしまうとですね、
はい、
やっぱりこう収集がつかなくなっちゃうのでは
い、
はい、今回は写真は他の方に任せて、
そうですか、
はい、裏方に徹することに、
美味しそうに撮るには、
はい、
ちょっとだけプラス補正して、
はい、
白く撮るっていうのがポイントですよ。
ああなるほど、
はい、あと食べ物を撮るときには、はい、特につきたてのお餅だったらあのテカリ感、
はいはい、
あの粉と混ぜる前に、
つ
き上がった時にテカリとかが出る光を見つけるとつきたてな感じが出ると思います。
はい
これは誰にアドバイスしてるんだかよく分かんないけど
伝えておきます
つきたてのお餅ってやっぱ美味しいですよね。
つきたてのお餅美味しいですね、
うん、
あのただ裏方の特権としてですね、そうですよね、
はい
はい、
準備係で食べられないっていう方に陥らないように、
はい、あのふかしたてのもち米を、
そうなんですよ、あのつく前のもち米も美味しいんですよね。
はい、
どのくらいちゃんと柔らかくなったかなって言って、
はい、
少しパクって食べるんですけどね。
はい、
そうですか、じゃあやけどとかしないように気をつけて、
はい、
ということで、エンディングなので告知の方をして終わりたいと思います。
はい、
そんなフォトナイショでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメント質問リクエストなどなど何でも結構です。特にですね、取り方の質問などがあれば送ってください。
はい。
お送りいただくのは、メールまたは、そんないプロジェクトのウェブサイトからお願いします。メールアドレスは、sonnap@0438.jp、そんな p、フォトの p ですね、@0438.jp です。また、そんなフォト内緒の、ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com、の中から、そんなフォト内緒のアイコンをクリックしていただくと番組一覧が出るページがありますので、そこの、右側のところからも、メールを送っていただくことができますので活用してください。
はい、
ぜひ、いろんなメールお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、下平さんとの今年最初の、配信ですけれども、
はい、
この辺にしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さん、また来週、さようなら。
さようなら。